もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし。
はい、
あ、よろしくお願いします。
はい、こちらこそ、はい、今日はどういったご相談ですか？
ですね、私のせがれの件なんですけども、
はい、
10年ぐらい前に結婚するときに、
はい、
団地に入るので保証人になったわけなんです。連帯保証人に。
はい、
まあそれが10年経って6ヶ月ぐらい前ですかね、から、連帯保証人宛てに督促状が来るようになったんですよ。家賃の未納ということで。
あ、はい。
で、今それを私も年が年なので、ついてもらうものと困るので、それをどうにかできないかなということなんですけど。
まずあなたお年はおいくつですか？
63歳です。
63歳。
はい。
奥様は？
55です。
55歳。
はい。
お子さんはその方お一人？
いや、あと2人います。
まずその問題のご長男、この方は、
はい、
おいくつですか？
37だと思うんですけど。
はい。で、その方、あの奥様は？
39ぐらいですかね。
はい。で、あとの方は、男性、女性とお年を。
長女が30。
はい。
次男が27ですね。
はい。
はい。
お二人とももう結婚されてる？
次男はまだいます。
独身でいらっしゃる。
はい。
はい。で、ご長女は結婚されてんのね。
あ、そうですね。
はい。で、今、あなた方は、奥様とあなたと、そうするとご次男の方とお住まい？
そうです。
はい。
3人で暮らしてます。
で、ご長男はその結婚するときに、
はい。
これは、借り家ですか？それとも？
市営住宅って言うんですか？
はい。
市区町村で運営している。
はい。
団地です。
はい。そうすると借家住まいですよね。
そうですね。
で、あの家賃ってどれぐらいなんですか？
家賃が3万ぐらいだと思うんですよね。
はい。
それと駐車場金が1万7000くっついて、大体5万くらいのあれで来てるんですけど。
はい。
はい。
それで、何年前からって言われたっけ？
未納ですか？
うん。
未納はこの春先ぐらいですね。で、まあ、来てるぞって言って、そうすると、その、未納の分は払わないで、間の分はちょこちょこ払ってはいるんで、みたいなんですけど、
うん、
その未納の特捜部長は毎月のように送ってくるということなんですよね。
なるほど。
はい。
で、それが溜まってるの？それとも、あなたがもう払ってくださってる？
いや、払ってないです、私は。
じゃあ、溜まってるわけ。
溜まっていく一方ですね。
どれぐらい？
いや、でも、この間連絡して、また特捜局長が来たら、今度、三月後に溜まってましたね。
大体じゃあ、三月溜まると督促されるわけ？
いや、そこはね、なんか条例でって書いてあったのに、二月で。
あ、二月で。
はい。
はい。二ヶ月に一遍は督促状が来ると。
はい。未納が二ヶ月溜まると、督促状を連帯保証人宛てに出すと。
はい。
いうふうに来てますね。
で、その、じゃあ、2ヶ月ごとに督促が来て、督促が来れば、息子さんは払うわけね。
いや、連絡はするんだけど、まあ、払わないままの方が多いんですよね。で、督促状来たと言った月には払、その分だけは払ってるみたいなんですけどね。前に溜まってるのは払ってないという感じですね。
はい。で、この、息子さんが払わない理由は何なんだかお分かりですか？例えば、生活困ってるとか。
たまに会って話すのには仕事順調に言ってるんですけど、あとは、奥さんに任してるやつぐらいなんでね。
うん。お子さんはいらっしゃるのかしら？
二人いますね。
男の子さん、女の子さん？
女、男です。
女、男で、はい。一姫二太郎で、はい、おいくつぐらいずつですかね？
小学校6年生と3年生かな？
はい。
はい。
じゃあ、その、例えばあなたのところに、
うん、
ちょっと今月お金足りないから貸してくれとか、そういう話。
今 来ないです。
そういう話はないのね。
はい。
はい。で、息子さんの方に、その、督促状が来たぞっていうのだけはおっしゃるみたいだけど、
はい。
なんかちゃんと払いなさいとか、家計費がどうなってるのかとかっていうのはお聞きになったことある？
家計費は聞かないけど、こういう手紙が来ないようにしろとか、あとうちの女房が役所に行って相談して、こう払いなさいよとか言ってるんですけど。
うん。あんまりじゃあ言うこと聞いてくれないのね。
なんか、金の面では言うこと聞かないのか。はい。
あ、そうなんですか。で、はい、結局あれですかね、そうすると、もしも息子さんが払わないとしたら、
はい、
家賃の3万と、
はい、
駐車場代の1万7、8000円、
はい、
両方っていうこと？
それがちょっとわかんないんですよ。私がなった、連帯保証になったのは、建物だけなんですよね。
あ、建物っていうか、借りた家賃だけね。
はい。で、駐車場の件は私は記憶にはないんですけど、それも一緒に取るんですよ。
あ、一緒についてくんですか、その約束上には。
はい。
あ、なるほど。で、結局、そうすると、ご質問としては、
はい。
こういうのが、息子さんの方からいつも来てて、
はい。
来ないようにしてほしいわけどういうご質問でしょう。
そうですね。要は、連帯保証人っていうのは、やっぱりこのまま聞いて回るものなのか、それとうまく回避できるのか。
あ、そういうことですね。
はいはい。
わかりました。今日は弁護士の坂井誠先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、
よろしくお願いします。
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 最初にこれを言ってしまうと、
はい、
身も蓋もないんですけれども、
はい、
ご自分で息子さんのその家を借りる時の契約書で連帯保証人の欄にサインをされたわけですよね。で、それで、おそらくこれ更新をされてるわけですね。10年ほど前、結婚するときに、はい、息子さんが結婚するときに連帯保証人になったっていうことですよね。
はい。
で、借家の契約って普通10年なんていう長い期間は書かないから、2年とか3年だったんじゃないですか。
それはちょっとわかんないんですよね。
で、ただ、更新で来ていて、
はい、
特に、その更新した場合も保証するっていうような内容になってると思うので、で、まあ、それ
は
承知の上で、息子さんのために連帯保証されたことは事実ですよね。
まあ、反抗したのは事実ですからね。
うん。そういうことはないだろうと思ってたっていうのは別の話なんで、
はい。
万が一の時には私が代わりに払いますということは分かってサインされてるわけですよね。
まあ、そういうことですよね。ね。
で、そうすると、それはもう、その、家主、公営だから、まあ、その公的な住宅供給公社みたいなところか、しか、はい、喧嘩わからないけれども、そういうところの、はい、その貸主とね、
はい、
の間、あなたの間で、連帯保証の契約が成立しているので、
はいはい、
そうすると、こんなことになっちゃったからやめますっていうのは、これは簡単に言えないんですよ。
ですよね。
うん、だって相手の立場に立って考えると、はい、そりゃそうだなっていう話になるんですけど、
はいはい、
万が一問題が起きたときは、あなたがちゃんと代わりに払いますよっていうから貸しましたっていう話じゃないですか。だから、
ね、
なんかが起きて困っちゃったから、もうやめさせてくれって言うんだと、はい、そもそものその、連帯保証の話は嫌だっていう話になっちゃうわけだから、
はい、
まあ、そういう勝手な主張はなかなか通らないですよね。
ああ、やはりね。
うん。あ、で、特にその月額、こういう家賃の場合は月額も決まっているし、
はい、
どのぐらいの、こう、なんていうのかな、負担になるのか、想像がつかないっていうような、そういう不当な内容ではないので、ちょっともう嫌だからやめさせてくれと言ってもなかなか簡単にはできないわけ。相手が納得してくれないと。
ああ、向こうがですね。
うん。で、納得してもらってもうやめますっていう話はあるんですけれども、
はい、
自分の方から一方的にこんなことになるんだったらもうやめますっていうのは簡単には言えなくて、
はい、
まあそういう時のためにあなたにサインしてもらって、だから息子さんに貸したんじゃないかって、こういう理屈になっちゃうんですよね。
はい。
で、それが、まあ、なんとかやめる方法はないかということに対しては、残念ながら簡単にできませんという答えになっちゃうんですよ。
ああ、やはりね。はい。
うん。それがまず一つのお答えで、もう一つは今実際溜まってるのが、
はい。
3ヶ月分とおっしゃいましたっけ？
はい。
で、その中で駐車場についてはサインをした記憶がないというような話があったんですけれども、
はい。
それも契約書は確認できないんですか？何か写しはお持ちじゃないですか？
ああ、 そこは分かんないんですけど、
今できなくてもいいですけれども、
はい、
向こうからの督促状みたいなのが来て、そこにどうも駐車場が入ってるようだっていう話でだったわけですが、はい、あなたとしてはそれは記憶にないっていうんであれば、
はい、
それは請求書を送ってくる貸主、家主側ですね、
はい、
に確認してみればいいじゃないですか。
ああ、はいはい。
で、言うとまたなんかその、払え払わないって話にすぐ入っちゃうのが嫌だっていうんだったら、息子さんのところにある写しを探したり、あなたが最初にサインした時の写しがあるんだったらそれを探したりして、本当はどうだったんだろうかっていうのはまず確認されることをお勧めします。それで、まあその部分はだから、それを確認して本当に連帯保証しているのかどうかをしっかり確認をしてから、払う払わないって話になればいいんですけども、3ヶ月分溜まっていて、まあ法律的にはそれを払う連帯保証人の義務があるわけですよね。
はい。
で、どっかでそれを払えばいいんだけれども、
はい、
息子さんが払わなければいつも、あなたのところ、お父さんのところに来て、そこで回収して、で、丸く収まるのをずっと続けるのでは、あなたとしてはたまらないですよね。
そうですよね。
結局、息子のために自分が借りてるみたいなことになっちゃうわけだから、まあ今はその、毎月じゃないからいいですけれどもね。今までまだ代わりに払ったってことはないんですか？
いや、私は、そういうことは一切。
まだしてない。
はい、
うん。そうすると、そんなに溜まり続けてるわけではないんですね。
はい。
私が思っているのは、まだこの半年ぐらいの話で、
はい、
100万、200万って溜まったわけじゃないから、
はいはい。
こうやってご相談早いうちにされたのはいいことで、今のうちに手打たれた方がいいと思うんですね。
はい。
それで、二つあって、一つは、なぜそんなことが始まっちゃったのかっていうのを、
はい。
確認しないと、
はい、
ひょっとしたらこれがずっと続くかもしれないじゃないですか。
はい。
で、そうだとしたら本当に根本的にどうするか考えなきゃいけないっていう話かもしれないし。
はいはい。
それと、もう一つは今溜まっている3ヶ月分をどうするかっていうことで。
はい。
で、なぜそうなったか全然お父さんとしてはわからないわけですよね。
わからないですね。
うん。そうするとその辺確認した上で、はい、どうするのかを決めた方がいいと思うんですよね。
はい。
で、溜まった分をもし払ってあげるとしたら、今後、ちゃんと払っていくのかどうか、払う気があるのか、払える能力があるのかも確認されるべきだし、もし全然その息子さんの家族に払う能力がないんだったら、逆にお父さんご心配のようにずっとこっちへ来ちゃって、簡単に連帯保証契約をこっちから解除できないんで、だとしたら、もう不払いを続けると、家主さんの方としては、賃貸借契約を解除する場合だってあるからね。で、お父さんを守るんだったらもう早く解除してくださいっていうことですよね。
ああ、なるほどね。
でもそれはお父さんにとっては息子、はい、家族が、お孫さんも二人いらっしゃって、
はい、
息子家族が住むとこから追い出されちゃうわけだから、
そうなんですよね。
ね、他人の連帯保証とはまたちょっと違った話になっちゃいますよね。迷惑をかけられて困るけど、それでじゃあ、溜まった分は払うから出てってもらって、これ以上迷惑かからないようにしてくださいって、家主側に言うのは、一つの交渉方法だと思うけど、そうすると息子の家族住むとこなくしちゃうって話だから、まあちょっとそれも言いづらいですよね。
ちょっとね。
うん。
あと言って簡単に払っちゃうとまた癖になっちゃうともいけないし。
それはおっしゃる通りです。だから、
はい、
どうしてこうなったのかっていうことと、
はい、
今後どうできるのかっていうのを確認した上で、見通しがある程度持ててからそういう払うならね、
はい、
じゃあ今回だけ3ヶ月分は持ってやるわっていう話をした方がするんだったら、その方がいいと思いますね。
わかりました。はい。
お分かりいただけましたか？
はい。
どちらかというと、役所に対して、あなたが、連帯保証人を辞めたいという方向性よりも、はい、息子さんの家族がどうなってるかを心配するというか、うん。偵察して、把握しとくっていう意味でも、坂井先生がおっしゃってるように、早めに、
はい。
うん。動いた方がいいと思います。
わかりました。
はい。
はい、どうもありがとうございました。
はい、どうも。失礼します。
はい、失礼します。
はい、結局結論は何だったんですか？
よくわからないね。ことはできん。
連帯保証人になったら、勝手に辞めることはできないってことはわかりましたね。
うん。
ねえ。それから、もう連帯保証人辞めたいというのはいいのかな。だけど、貸主の方が、じゃあこの契約はなしにするから出て行ってくれということになりそうだと。
そしたら息子さんの住むところがなくなるから。
なくなるから、うん、だから親子関係だからそれを考えると、ちょっとそれはできないんじゃないかという話だよな。
ね、
他人の場合はどうなんだろうね、じゃあ。
ねえ。
嫌だったら、じゃあもう、やめたいって言ったら、貸主の方が、じゃあ、この賃貸契約なしにしましょうっていう、だったら出て行ってくれということになるのか。
できるのかな。
そういうことだね。うん、だから一旦連帯保証人になったら、まあ、やおいかん。ちゃんと責任を持つつもりでならなきゃいかんということですか。
そうだね。
連帯保証人など、親子といえどもなかなか判を押すべきじゃないという結論になるんですか、じゃあ。
よく考えてね。
よくわかんなかったけどね。とにかく連帯保証人というのはそんだけ重い保証人のハンコだということだね。
はい。
はい。